さです。
かいです。いよいよ年末一番の行事、紅白歌合戦。
はい。
いつもですね、見終わってからこの番組に取り上げることが多いんですけど、今回ですね、出場歌手が第1弾が発表されまして、第75回 NHK 紅白歌合戦。
はい。
これがですね、僕的にはすごく出場歌手が面白いので、
はい。
今回珍しく事前にこれを取り上げてみたんですけど、ちなみに見ましたか、はい、紅白歌合戦のラインナップ。
一応見はしたんですけど、私は別段盛り上がってないんですけど。
あ、本当ですか。
どの辺が盛り上がりポイントなのかちょっと聞いていけばいいんですか。
そうですね、確かにちょっとそうか、大きな盛り上がりポイントはないかもしれないですけど、いろいろ見ていくとね、僕がまあここ数年音楽チャートとかに意識するようになったのでより面白いかもしれないんですけど、
はい、
じゃあちょっと僕の勝手な面白いポイントっていうのを順々にいくんですけど、まあ、まず一番大きいのはこれですよね、元ジャニーズスタートエンターテインメントゼロだったという。
あ、ゼロね、うん、ドキュメンタリーじゃないや、あの番組の余波で、当初はいっぱい出るという噂だったのが、
最初はね、そう NHK がもうそろそろ解禁ですみたいな形で、これからはスタートエンターテインメント元ジャニーズの人も使っていきますよというアナウンスをしたのにもかかわらず、先日放送されたドキュメンタリーで、まあ、割とまだまだ保証済んでないですよねみたいな報道したことでこじれたという話が伝わっており、蓋を開けると元ジャニーズスタートエンターテインメントゼロ人。
出るとしたら誰だったんですかね。
出るとしたら間違いなく、出るというよりは出てほしいで言うと間違いなくスノーマンだと思うんですけど。
ああ、はい。
今ボーイズグループで最も売れているのはもうスノーマンだと思うので、普通に100、まだ未だに100万枚クラスの人たちですし、圧倒的に売れているので、まあそれがね出なかったとしても他のメンバーもね、まあゼロだったので、はこれはねちょっと本来は出したかったんじゃないかなっていうところがあるので、
うん、
で今回もなんか去年もね、前回もそういう話がありましたけど、本来は元ジャニーズに出てほしかったところを埋めてるんじゃないかみたいなところもありながら、まあ、それも踏まえて今回ちょっとね面白いランキングになってるんですけどね。
ああ、 そういうところか、なるほど、ちょっとずつ分かってきましたぞ。
あ、本当ですか。はい。で、まあ、どこから行こうかで言うと、僕意外とねパッと見で面白かったのは実は赤組でして、赤組というのは基本的にね、もう色は関係なかったりながら女性の
女性、はい、はい、
出てくるチームなんですけど、初登場がですね、
はい、
全部で3組3名3アーティストいるんですけど、はい、
うん、
うち2つがですね、 K-POP と言っていいのか分からないけど、まあ、K-POP にこう影響されたガールズグループで、1つがミーアイ、うん、
はい、
でもう1つがアイリット、
はい、
でミーアイは厳密にはプロデュース101なので日本のユニットではあるんですけど、まあ、だいぶ K-POP 文脈の音楽性的にはそっちに近い感じの方々なんですけど、
はい、
いや僕ね、こうミーアイとアイリットを初登場させちゃうんだっていう衝撃でしたね。知ってました？だってミーアイとアイリット
これそんなに面白いの？
うん、面白い。
いや、この多分この番組で何回か言ってんでしょ、多分。
ミーアイはちょろっと出したかもしれないけど、
はい、
アイリットの話はもう一回も知らんじゃないかな。
言ってない、うん、一応ね、でも読めたし、韓国系だなぐらいは分かりました。読めたってあれですけど。
で、例えばその、これ系のオーディションから、その年でいきなり初登場したっていうと、20ね。
うん。
20も確かオーディション番組でやったその人気でその年に出てるんですけど、
はい、ええ、
あれまあまあブレイクした感じないです？そのプレデビュー曲がすごく流行ったし、街で結構聞いたし、なんか話題になってる中あったじゃないですか。
僕はそれは番組、これで、この番組で喋ってたから知ってたけど、そうじゃなかったらわからなかったかもしれない。
あのプレデビュー曲結構街で聞きませんでした？未だにこう、20はあの曲を超えられてないんじゃないかってぐらいあの曲が大ヒットな気がするんですけど、
あのデビュー曲がどんな曲だったかいまいちわからないけど、まあでもそんな雰囲気だった気がします。
でそこに対してですよ、ミンハイも素晴らしいグループだし、アイリットはもうちょっと ニュージーンズでいろいろ揉めてる中出てきた超人気グループではあるんですけど、
はい、
だいぶこう若干その本当にクラスターが分かれてる感じがあるんですよ。
クラスターが分かれてる。え、ヒットしてないんじゃない？クラスターが違うんですか？
ヒットはすごいしてます。MIAIも売れているし、アイリットもすごい勢いでランキング駆け上っているんですが、
うんうん、
これもだからクラスターが結構分かれていて、20ほどそれを超えてきた感じは僕の印象ではないんですけど。
まあ、ざっくりとメジャー感がないってことですか？
今難しいですけどね、その、だから今回の紅白がよりクラスター化したなっていうのの代表格だなと思って。
一部にしか刺さってないっていうことですかね。
そうそう。まあ、刺さってないというか、すごい盛り上がってるけど、やっぱり音楽のクラスター化がどんどん進んでるっていうのの象徴なのと、これがさらに面白いのが、本来、そういう出てくるアーティストに困るのは、白組であるはずなんですよ。元ジャニーズが出られないんだから。
ああ、はいはい。
なのに、そういう本当に初登場で、まさに今年ブレイクしたばかりみたいな人が出てくるのがむしろ赤組だったっていうところのちょっと面白さ。今年そんなに女性でブレイクしたアーティストいなかったんだっけってちょっと思っちゃいました。でさらにもう一人のね、初登場月、
はい、
来ましたよ月。
これちょっと前に話したです。知らねえよってなんか半年ぐらい前に言ってた。
言ってたけど曲聞いたことあ
るけど曲知ってるわって言ってた。
そうそうそうそう。
で14歳だっけ ?13 歳。
そうそう、中学生。
15歳。そう、はい、中学生か。
でこの子も顔出し今までしてないので、まあおそらく今回も顔出ししないんだろうと思うんですけど、
はい、
アドに続きやっぱそういうのが許される時代になってきたなっていう、このこれはなんか社会的な面白さですよね。うん、すごいいいことだなと思っていて、僕はこの方式は結局その若い頃に売れちゃうと人生もちょっと巻き添え食らうわけじゃないですか。
うん、
あの私生活がなんかこう晒されたりとかで、そういうのに仕事は仕事、プライベートはプライベートで、特に若い14歳ぐらいのこの時に、
はいはい、
芸能活動とプライベートを完全に分けられて活動できるってのは、まあ、すごいいいことだなと思っており、そしてさらにアドに比べると本当にあのバラードなので、これどうやって演出するのかなってのを含めてちょっと楽しみですね。これどんな登場するのっていう、
普通に歌ってたらそれはそれは衝撃で、
うん、でアドはそれまでにね、あのライブもやってたし、歌っていうバージョンでキャラクター出してやってたから、まあまあなんかどんなパフォーマンスしそうかなっていうイメージはつくんですけど、月どう来るのっていう楽しさっていうところで僕はね結構興味津々ですね。はい、そして一旦白組に行きますけど、
はい、
白組の注目株
誰ですか？
僕の中ではですね、もうこれもちょっとね、あの完全に感情移入なんですけど、
はい、
ダイスですね。
そうなの？
いやー、ついに行きましたダイス。はい、
ダイスってあのあれですよね、カイさんがお好きな。
ね、僕は好きは好きなんですけど、
はい、
いわゆるそのボーイズグループみたいなのが流行ったのってここ数年、
はい、
まあ、元々ずっと人気はあるんだけど、例えば BMC の BE:FIRST が出てきたりとか、あとはそのまあ JO1、INI みたいな西プ系の人が出てきたのってやっぱりここ数年の中で。でそういう人たちが今ボーイズグループをすごく盛り上げてるんだけど、ダイスでも結構デビュー長いんですよ。
ああ、そのもっとちょっと前、もだいぶ前の人たちだったからってことか。
そうそう、もうだいぶ前、だいぶ前って言うけどあれだけどなダイスデビューどんくらい、ね、活動開始が2011年とかですよ。
ああ、なるほど。あ、だからようやくっていうところですか、それ。
で年齢も一番若くて30歳だけど、一番上はもう37歳なんですよ。でここはあの全員歌って踊るではなくて、もうメインボーカルが2人、あとは基本的にダンス、ただ曲とかはちゃんと自分たちで作るっていうタイプのアーティストなんですけど、まあまあ不遇で、なぜか不思議なことにずっとミュージックステーションに出られないというね。
なるほど、なぜか。そういう文脈があるんですね。
そうそうそう、謎のストーリーがずっとございまして、それがついに最近そのまあね、元ジャニーズのいろいろもあったせいでボーイズグループがちょっとずつミュージックステーション出るようになっていて、まあ、BE:FIRST が出たりとかしてる中で、ついにダイスがミュージックステーション出たんですよね、今年に入って。
はい。
で、ダイス自体は確か去年からレコ大かなんか取ってますよね、確かね。そうですね、2021年度のレコード大賞でシトラス。これが多分今んとこダイスで一番ブレイクした曲なんじゃないかと思うんですけど、これもレコ大は取ってるので、音楽業界で今評価はされてたわけですよ。
はい。
ただミュージックステーション出られないわ、紅白も出たことないわっていう、やっぱりそのいろんな人が見るお祭り的な番組なかなか出られてなかったのが、もうやっとこう満を持して出てくるというね。でダイスはそのシトラスって曲がすごい売れたんですけど、その後も結構連発してヒットを生んでいて、 最近だとあれですね、一番最近売れたのは、これもかなりすごいんだけど、なんだっけ、あの曲。I Wonder って曲がすごい流行って、これは多分ね、宇沢さんも絶対どっかで聞いたことあると思う。
ああ、聞いてるはいるでしょうね。
で、ダイスのすごいところは、普通こう、ファンの多いボーイズグループ、まあ、もうそもそもダイスをボーイズグループと言っていいのかどうかは悪いど、ボーイズグループって、やっぱりこう、発売初週、そのリリース初週にみんながむちゃくちゃ聞いて YouTube めっちゃ見てランキングすげえ上がるんだけど、次の週ガクンと落ちるっていうのがまあまあどこのグループもそうなんですけど、ダイスだけはちゃんと下から上がってくるんですよね。
ちゃんとなのかそれ。
でランキングの上位にずっと居続ける、ちゃんと街で聞かれている、一般的にいろんな人が聞いてるっていうところがダイスすごい強みなので、そこも含めてね、僕はもうダイスが来たのはもうちょっと素晴らしいなと。ここが一番の僕の感情移入ポイントですね。
はい。この調子でやっていきます。だいぶ長くなる
わ。はい。あのね、もうあと何人か。
もう大丈夫ですか。
はい。はい。ここからはもうだいぶシンプルになってきますけど。
そうですか。はい。
あと、これですね。意外な初登場、ナンバーアイ。まあ、元ジャニーズですからね。元キンプリのメンバーがやってるんですけど、これはね、社会情勢的に大変、興味深くてですね、まあ、今回も2年連続元ジャニーズが出れなかった中、やっぱりナンバーアイってジャニーズを出ていってしまった人みたいな見られ方をされてるわけですよ、ジャニーズの好きな人からすると。でその結果、なんだよヌンベリ入ってんのかよって言われてるっていう。ヌンベリってします？
これをナンバーアイを適当にそのなんか、
そうそう、日本語のローマ字読みするとヌンベリって読めるっていうので、ナンバーアイをちょっとなんかこうネガティブに言うときに、そういう人たちがネットで使う用語でヌンベリって言うんですけど、
はい、
もうだから元ジャニーズ、卒業したジャニーズ勢では、まあ、唯一のナンバーアイなので、それ矢面に立たされていてちょっと大変そう。
その辺ね、なんか離合集散はしてるのは知ってるけど、どのグループが何かっていうのを認識してないから、その面白さを解説されないで分かんないんですよ。
そうですね、今この中ではそうですね、そのぐらいかな。はい。
そう。みんながね、同じに見えるっていう、もうじじむさい感じになってるんですよね。
あと、まあ、これは、一番、今年流行った曲、アーティストが出る紅白って意味で、僕一番納得なんですけど、こっちのケント。
はい。
まさかの初登場で。これはでも文句なしじゃないです。
もうちょっと昔から いたんじゃない？
こっちのケントはでもブレイクしたやっぱりあの曲でしょ。はい、喜んでじゃないですか。
今年か。
もう、あれが圧倒的にブレイクしたから、本人もびっくりじゃない。あれ確かなんか、あれの PV の絵を描いた人もなんかこんなにバズると思わなかったとかなんか、投稿しましたけど。
多分今回の発表で一番話題になったのが、まあこっちのケントですよね、多分ね。
うん。あと一番僕は納得感が強い。こっちのケントが来たっていうの。クリーピーナッツも納得は納得なんですけど、今ブリンバンバンボンじゃないですか。
クリーピーナッツはずなのって思ったんだよね。
そうそう、そっち、むしろクリーピーナッツはもっと前から出てよかったんじゃないっていう。なんか
出てるイメージがあるんだよ、すでに。
あ、初だったんだみたいなね。だからブレイクのしっぷりで言うとブリンバンバンボンとこっちのケントでね、すごい納得の2組なんだけど、クリーピーナッツもっと前に出ててよかったんじゃないぐらいの、ね、
そう、 6回目ぐらいのイメージがありました、勝手に。
あとグレーが確か今年デビュー何周年かなんですよね。それで久々に出てくんだと思うんですけど。
そうね。あ、グレーもなんかちょっと話題になって、
う
ん。
グレーはそう、2024年今年の5月でデビュー30周年。多分それもあって出てくるんだと思うんですけど。とあと往年のユニットとかも出てくるみたいな。アルフィーが2回目っていうですね。2回目なんだってすごくないですか？アルフィーで2回目。
すごい。なんか無限に出てそうだよ。
うん。でこれなんかね、ネットで読んだんですけど、なんかアルフィーが言われてたのは、紅白は成人式みたいなもんだから1回でいいんだよみたいなこと言ってたけど、実際には登場した時の扱いが悪かったから、もうあんまり出たくないと言ってたみたいな話をどっかで見ましたけど、そのアルフィーも出てくるというね。だからこれはある程度、まあそのクラスター化した中で、まあ少し年代が上、40代。40代ですかね、アルフィーだとね。40代、50代。
もっとですよ。アルフィーは40代はじゃないでしょ。
40でも若いぐらいですね。50、60ぐらいの人たちを向けて出てもらうアルフィーだと思うんですけど。
自分の年代でアルフィーファンって言ったら、おじさんかよってイメージありましたね。 でもこれあれ、卒業制作的な出演なのかなってちょっと。
まあでも NHK やっぱお願いされたのかなってなんとなく思いますけどね。やっぱ盛り上げたいんでっていう。あとまあ、これも初登場の思いの丈ね。まあ流行った気がする、これも。これもこれは聞いてみてください。思いの丈の一番売れた曲は多分聞いたことがあるね。これもまあ、今年の反映って意味では割と納得。だから今年のブレイクしたアーティストって意味では、割と白は納得感は結構ある。一方で、赤は今年すげえ聞いたかっていうとやっぱ月ぐらいしかいないかなという気はちょっとしちゃいますね。とも、あと白組一応という言い方も良くないですけど、 BE:FIRST が3年連続取りまして、はい、まあ、ここで、まあ、実際その事務所枠みたいなのも公式には言われてないけど、まああるよねとは言われている中で、まあ、BMCG という事務所から必ず1人出せる BE:FIRST の枠が出ているんだけど、これがいつ2枠に増えるのかっていうのもちょっとね、個人的には期待したいところですね。はい、
BE:FIRST は今年ヒットはあったんですか？
BE:FIRST はまあでもヒットは結構出してますよ。というか、東京ドームでコンサートやったりとか、あとこの間やった映画も確か結構なあの観客動員数出してるんで、ちょっと地方まで広げたすぎたせいで、地方だと1回数人しかいないらしいんですけど、ただ、初回のロケットスタートで確か記録作ってたはず。で、今、ボーイズグループで今一番勢いあるのが、まあ、その、スノーマンとかの、ある程度歴史があるというか、経験豊かな人たちを除いたここ数年のボーイズグループの中ではやっぱまだ一番勢いがあるんだろうし、一番有名になってきたんじゃないかと思うんで、まあ BE:FIRST は納得感ありますけど
ね。妥当というか、もう重鎮枠に入りつつあるみ
た
い
な。もう当たり前の枠になった気しますね。あとあれですね、新浜レオン知ってました？新浜レオン
知らないです。
あのね、
これは聞けば分かりますか？
演歌歌手、あ、多分聞いても知らないかもしれない。演歌歌手なんですよ。
知らそう、うん、
はい。で、あのたまに出てくる、その、すごい若いんだけど、演歌の道志すタイプのアーティストなんですけど、確かね、最新曲がね、所ジョージと木梨憲武プロデュースなのかな、最新曲だったかどうか忘れたけど、みたいなところで、ちょっと話題も集めているのと、新しいその演歌の世界に出てきた新人っていうところで結構注目を集めてはいる人。で、これは完全にただの推測でしかないんですけど、木梨憲武がプロデュースしているかつトンネルズが先日武道館で公演やりまして、ライブ1日限りので、さらに言うと今 NHK がこれまでの紅白の見どころみたいな歴代名シーンみたいな ネタ動画作ってるんですけど、はいはい、その中にあの紅白でパンツ一丁で現れた人たちがいるっていうトリビアやってて、まあ、それトンネルズなんですけど、
はいはいはい、
こうワンチャン多分トンネルズがサプライズで来る可能性出てくるなみたいな。
まあ、トンネルズ枠的なところがあるんですかね。ま
あ、もしかしたらあるかもしれない。でね、これ事務所がビーイングなんですよ。そこもちょっと面白い。ビーイング枠の演歌歌手。っていうところもあって、まあ結構、話題にはなってる。演歌の久々の、なんかそういう新しい風というか、話題にはなってるんで、これもまあまあ納得感ありますね。はい。あと、でこれは僕のネタではなくて、割と紅白のことについて毎年ブログ書いてるウェイストポップス 80s 90s っていうブログがあるんですけど、ここでね、毎年毎年あの紅白について感想してる中で、石川さゆりが毎年曲が一緒っていう、で具体的に言うと津軽海峡冬景色と雨声を1年おきに歌い続けてるっていうのが、はい、2007年から去年まで全く変わらないルーチンで来てた、うん、なんだけど今年もしかして能登、うん、半島っていう曲を歌うんじゃないかっていう予想をしていて、
なるほど、
はい、で能登半島っていうのが持ち歌であるんですよ、
はい、
石川さゆりさんので、まあいろいろね、まあ今年、まあ今年というか今もまだね、またこの間も地震が起きたとか言って結構大変な中、
はい、乱日でしたしね、
これはもしかして石川さゆりが能登半島を歌ってくるんじゃないかっていう、その今までのルールをねじ曲げてでも、
NHK 的には大いにありそうですね。
ね。でさらに言うとですね、坂本冬美、坂本冬美も能登半島の歌ってるんですよ。で坂本冬美はね、なんて曲だったかな。そこではね、能登はいらんかいねですね。でおそらく僕も詳しくはないし聞いたことないので、すごい売れてるかどうかで言うと、まあ代表曲に比べたら。そこはないのかもしれないですけど、このタイミングで 坂本冬美と石川さゆりがそれぞれの持ち歌は歌うけど、それとは別に能登のために送る曲っていうコーナーを一個作ってこの歌を歌うんじゃないかと、というのも予想はされている、期待されているところではありますね。まあ期待と言っていいのか分かんないけど、やっぱね今年ちょっと東京にいるとつい忘れがちだけど、やっぱずっとね能登半島の被害ずっと続いていて、未だにやっぱ復興がなかなかね進んでないっていうところを、せめて紅白でねこういうところで少しでも応援できたらっていう意味では、
そうです、
紅白、そういう話もあるかもしれないですね。
紅白の演出的には大いにありそうな気がしますね。
確かにすごい大いにありそうな感じありますよね。はい、さあどうなるかというとも含めてちょっと楽しみですけど、はい、とまあここまで幕下ってできたわけですけど、はい、
チャートとか見てると割とあるんですかね、そういう見方がいろいろあるんですね。
うん、あとですね、もうちょっとこのラインナップがもう一回できた後、トゥモローバイトゥゲザーが初登場。K-POP 枠のボーイズグループからするとね、初めて。だから最近もうほら、K-POP 系の人も普通に出てくるようになったじゃないですか。全然日本の番組に。でその中のボーイズグループとして、まあ、トゥモローバイトゥゲザーなんだ今はっていうところはちょっと面白さでありましたね。でも確かあれ、去年とか確かストレイキッズとか出てた気がするんだけど。なのでまあここの枠に今年はトゥモローバイトゥギャザーなんですねっていう感じの見方はできる。
そう、ストレイキスはキッズかは先週ぐらいにあれですね、後楽園に行ったらすごい人が、
人でした。うん、
うん、これかと思うし、
そうなんだ、やっぱ K-POP 系やっぱ強いですからね、まあ、実力もあるし歌もうまいしとか揃ってるんで、
なんでフードコートとか全然入らなかった。
まあ、あとまあ JO1 はね、これも K-POP じゃないですけど日プ系なんですけど、まあ3年連続なので JO1 系列と BMC 系列、
はい
はい、BE:FIRST 系列でまあ3年連続争っているので、ここが枠を増やしていけるか注目ですね。はいはい、でですね、さらにですね、これちょっとワンモア
新
規的に、はい、紅白って例年だいたい1回アーティスト出した後2回3回続けて出すんですよね、追加で。うん、で今も交渉を続けてると思うんですけど、でおそらくあれ、あの人、あ、米津か、
ビーズが話題になってるの見てよ。違う、
ビーズもあんのか。米津はまあ NHK の曲やってたし、
あ、そうそう、だって
朝ドラやってたし、
朝ドラやってたから出ないと。そうそう
そう、で今回司会にね、主演の彼女が司会もやるから、まあまあ、
はい、伊藤さん、はい、伊藤さん、
そう、伊藤さりが来るんで出るだろうと思ってるんですけど、僕のですね、大穴予想というか、大穴というか結構期待を込めてなんですけど、今年 XG あるんじゃないかなってちょっと思ってます。
そうなの、
うん、わかんないですよ、ただ交渉はしてる気はする。
なんかさ、だいたいさ、スケジュールでそういうのって分かったりしないんですか。
あー、分かるかもしれないですが、年末に、そうですね、ワールドツアーやってたらアウトですね。うん、それはあるかも。
分かりそうじゃないですか。
僕はそこは調べてないんだけど、今年ブレイクというか日本で話題重なってると、やっぱ XG は実は外せないと思っていて、特に赤組において、ずっと海外でばっかり活動して日本の露出しなかったのが、まあ、今年に入って日本のテレビ番組に立て続けに出てすごい話題を重なって。
XG って出たことないの。
出たことない、だって日本でそもそも出てないんだもん。
活動してない、
日本でずっと活動しないです。日本のテレビ番組に出たのがやっと今年初めて。
そうなんだ。
でそこでもう多分それはもう狙いですけどね、ずっともう海外拠点に活動して、
なんかそういう感じの露出なんですよね基本的に。
そうそうそう、日本人だけどもう英語ネイティブ並みに喋れて、英語のラップができて、もうとんでもない大変なオーディションを勝ち抜けた人たちをさらに5年間ひたすら練習だけさせてデビューさせないっていう、ようそこに金つぎ込んだなっていう育て方をしているトップクラスのアーティストなので、でまあもともと世界でもすごい人気だし、ついに今度はコーチェラ出ることも決まったので、まあ世界的には完全にも認知されてるんだけど、まあ今年ね、その影響もあり日本でも人気がじわじわ来てる中で、日本でいろいろテレビ番組出まくったという実績があるので、ここはね頑張って交渉してんじゃないかなという気がしております。でここに XC が出たらむちゃくちゃ盛り上がる気もする。
でもどうなのね、中継じゃなくてもさ、録画でも盛り上がるのかな。
録画でも盛り上がると思うんですが、まあ、全員日本人なんで紅白は来るんじゃないかな、シンプルに。
なるほど、
うん、という気はします。
はい、まあ海外からでも 中継をするとか、そういう感じ。
中継でも全然あるし、ただまあ、今年になって、割と日本で露出すごいしてたんで、で、割とよく言われるのが、日本の NHK の音楽番組に出ると、紅白の道が近づけたみたいな話もあるんですよ。で、NHK のですね、Venue101 っていう音楽番組があるんですけど、そこに XC が一回出てるんで、これはね、ちょっと一個近づいたんじゃないかなという気はしておりますね。はい、なので、このね、収録回が出る前に全てが発表になっちゃう可能性もあるんですけど、今収録している時点ではまあ第1回目の発表がされたタイミングで、僕の最後までの追加の中に XC が来るんじゃないかという予想と期待を、はい、込めておきたいと思います。はい、いや楽しみですね、今年の紅白も。
わかりました
。答え合わせと感想はまた年明けてからね、実際にパフォーマンス良かったねって話と合わせてお届けしたいと思います。